今日の箇所は民数記の14章26節から38節までです。民数記14章26節から38節、はじめに29節までをお読みします。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い改宗は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。一言お祈りします。誠に私たちのこの唇は汚れたものです。私たちのこの唇はその腹の奥底から湧き上がってくるものが唇から出てきます。私たちの成り立ち、私たちの腹の奥底は誠に罪で満ちており、そしてあなたを本当に苦々しく怒らせるような、そのような性質でいっぱいです。ただ主よ、あなたの御言葉に聞き従い、あなたの命が宿らない限り私たちはそのようです。主よ、私たちはエフネの子カレブのように、またヨシアのように主を主とし、主を助けとし、悔い改めをしっかりとなして、そしてあなたからあなたに仕える霊を日々いただく私たちでありますように。どうか私たちがこの生徒たちのうちから誰一人として約束の御国を告げない者が一人もいないように、イエスよ、まず私たちの唇を見張り、私たちが本当にあなたの御言葉に聞き従い信頼して豊かな幸いを得る、これを聞くすべての生徒たちでありますように。この語るしもべの唇を、この心を、思いを今主イエスキリストの血潮で浸し清めます。イエスよ、あなたの御旨を余すところなく語る通り置き管としてこのしもべを用いてください。これを聞く一人一人の上に主よ、あなたが耳に心に割礼を施して開いて、あなたの命なる御言葉を余すところなく受け入れて、命を命で豊かに満ちたらせる生徒たち一同でありますように。どうかこれからの時を祝福してください。私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。主はですね、今一度この民に対してあなた方にその告げた通りをしよう、そのことを言っております。前回の箇所を見ますと、前回の箇所の23節の方を見ますと、私が彼らの先祖たちに誓った血を見ることはない、私を侮った者も皆それを見ることがない、主に向かってつぶやいて聞き従わなかった者たちは皆、その血、私たち、主が誓われたその血を見ることがないというのが、前回の主の、お言葉でした。ところが今回はですね、それがさらに、 より具体的にその民に与えられている、まあ、定められてしまったその災いが、もう本当に決定的に具体的に、しかも結構なボリュームでつけられているんですね。私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳につけたその通りをしよう、あなた方は死体となって倒れる、私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ、かなり具体的になっております。それはなぜかと言いますと、27節、いつまでこの悪い歌詞は私につぶやいているのか、私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている、すでに聞いた。要するに、この前回の箇所のところで主がですね、このイスラエルの民に対して告げた言葉、それを民は聞いて、民はそれに対して悔い改めという反応をしたんではなく、早速つぶやいたんですね。なんだ主は、なんて心の狭いとか、まあ、そういうことをつぶやいたんでしょうね。で、まあ、前回のところで主は25節まで、ね、向きを変えて葦の海の道を通って荒野に出発しなさい、この民はどうもエジプトの方が好きなようだから、じゃあエジプトのあるあの葦の海の方に方向を変えて行きなさいと主が告げられたその直後、早速民はですねつぶやいたんです。なんだ神はって、主は生きておられます、主の耳は至るところにあります、27節で主はこの悪い改宗はって告げております。悪い改宗という言葉初めて聞きましたね。それ以前はこの改宗はという言葉は言いましたが、この悪い改宗はという言葉は使っておりませんでした。だからもう、主がですね最後通帳をしたにもかかわらずつぶやいたということで、もうその民の災いは決定的になってしまい、この20歳以上の登録された人たちは、みんなこの荒野で倒れて死ぬことが定まってしまったんですね。よく私たちは、この出エジプト記から、レビ記、民数記、申命記のところを、見ますに、この荒野で、イスラエルのためには40年もの間、苦労してさまよって、でそれで、まあ、ようやく約束の地に入れた、それでなんでそうなったのか、それは民がつぶやいたからだ、民が主に逆らったからだ、まあ、そういう形でですね、私たちは、呆然とその要点だけを知っていて、でそれだけを聞きますと、あたかも私たちは主って、ただつぶやいただけで、こんな40年もの間あるのをさまよわせるのって、何かそういう、とても偏屈な、そういう死を思い浮かべやすいんですけども、でもここまで、学んできた皆さんは、この民がどれほど幾度主に逆らって固くなに主の御声に聞き従わなかったか、見てきましたね。この民数記の、以前も、出エジプト記の段階からもう民は、もう早速金の偶像、子牛の偶像を作ったり、あるいは、主から、絶対に祭祀たるものはその間違ってその異なる火を焚いてはならない、でも一旦早速その直後から、アロンの息子たちは異なった火を焚いて、御声に聞き従わず早速火で滅ぼされたり、まあ、そういう数々の恐ろしい目に遭ってきてるんですけども、でもそれでもイスラエルの民は、肉がないってつぶやいたり、タブエラというところでは、民がつぶやいたところに早速主の火が燃え上がって、まあ、その時は、民がにそんな大して被害がないにもかかわらず、 そのタブエラの直後に早速民は、あ、肉が食べたい、エジプトではトガで魚食べてた、スイカとかキュウリとかニラとかニンニクとか食べてた、早速つぶやいて、でもそれでも主は、まだ、ね、肉を、主は大量に送り込まれました。でそこで、欲望に駆られた者たちの墓が建ったということで、その場所は、キブロテハタワと名付けられ、でその後今度はミリアムがモーセに逆らって、でもミリアムは、ね、あの雷病サラートにかかりましたけれども、でも主の憐れみでそれは7日で癒されました。でその後、ね、もういよいよ約束の地にこれから入れるところにらになって、民はどうせだったらあらかじめ石膏を使わせて調べさせよう、まあ、そういうことになってですね、もうことがどんどんどんどんややこしくなって、で民はもうその約束の地と言われているところに力強いアナクジンが住んでいると分かったら、もうモーセとアロンにつぶやいて、ね、大声を上げて泣きわめいて、その夜通し泣き明かして、それに対してヨシアとカレブを通して、まあ、本当にこの地は良い土地だった、ぜひ行って登ろう、もうそれにもかかわらずこの民はモーセとアロン、ヨシアとカレブに逆らって、もう石を投げて撃ち殺そうというところまで来て、それで主は、ね、この最終的に警告を与えられたんですね。でここで民がもう主ご自身から最終的な警告を与えられて悔い改めていればまだ望みがあったかもしれません。主はニネベの住民たちが悔い改めて立ち返ったので災いを思い直されましたから、主はそういう方ですから、ここではまだ望みがあったかもしれませんが、でも主ご自身が語ってもなお民がですね早速つぶやいている、もうダメなんです。主は、ね、昨日の箇所でこの者たちは十度も私を試みた、ね、十という数字、まあ、わずかな量の数字ではありませんけれども、しかし、数えるのにそんなに時間がかからない数字でもあります。主を試みるその回数が、ね、3度4度と続いていくと、それでも、ね、主を5度試みても何も起きないとなると、人々はですね、あ、主は何でもかんでも許されるお方なんだ、突き上がるんですね。でそれから6度7度で10度になると、もう主は黙っていないんですね。私たちは本当に主の憐れみの期間のうちに、主は憐れみ深いお方であり、そして主は確かに生きておられるお方であるということを恐れて、本当に主に聞き従うべきなんです。もう、この時になって、今日の箇所のところになってからはもう本当に遅いんです。ただその中において、エフネの子カレブとヌンの子ヨシア、この二人だけは、約束の地を受け継ぐことができます。30節からお読みします。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシャの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方がかの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は 自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い回収のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセが彼の血を探らせるために使わしたもので帰ってきてその血について悪く言いふらし全回収をモーセにつぶやかせた者たちもこうしてその血をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかし彼の血を探りに行った者のうちヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。アーメン。本当に人々のつぶやき、私たちのこのつぶやきの罪、ね、この唇によって結ぶこの実は本当に気をつけなくてはならないですね。このつぶやいた民は、私たちは、死んでしまう、私たちはエジプトとかこの荒野で死んでいた方がマシだと彼はつぶやきました。彼らは私たちの妻や子供たちはさらわれてしまうとつぶやきました。主はその彼らが言ったその唇の通りに彼らに起こされます。ただし彼らの子供たちに関しては、その子供たちの唇でつぶやいたのではなくこの大人たちのつぶやいたその口によってですから、その、死ぬのはこの大人たちの世代だけです。箴言の、18章のところ、冒頭でお読みしたんですけども箴言の18章の、20節と21節ですね。箴言の18章の20節と21節。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる、はい、死と生は舌に支配される。そのどちらかを愛して人はその実を食べると書いてあります。人はですね、死か生かどちらかを愛しています。そして舌がそのどちらを愛しているか、その心の奥底を唇が語り、そして人はそのどちらかにの実を食べることになるんです。この荒野の回収は死の方の言葉を出したがゆえに死を愛してしまったんですね。本人たちは、ね、死にたくないと思ってはいたんでしょうけども、でも唇が愛するのは死の方でした。箴言のこの18章のですね、6節から8節の方もお読みしますけれども、箴言の18章の6節から、愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく、まずこの荒野の回収は愚かな唇として争いを沸き起こしました。人々の欲望を駆り立てました。あのキブロテハタワにおいては、その一部の混ざってきた者たちのその唇によって、肉欲、それがもう飛び火のようにあちこちに移ってしまいました。そして、その口は鞭打つ者を呼び寄せると書いてあるんですけども、主の懲らしめを呼び寄せましたね。その愚かな者の口は自分の滅びとなり、魂の罠となる。どんどん、罠になっていくんです。 で、8節に陰口を叩く者の言葉を美味しい食べ物のような、ね、皆さんも人の悪口が、あるところで囁かれると、うんって聞き耳を立ててそこに行って、あ、そうだよね、あの人これこれだよね、そういうふうにひけらかしたがる性質が私たちのうちになります。この荒野の改修もきっとそうだったんでしょうね。あのモーセというやつはとか、あのシュワとか、シュワ偏屈だねとか、なんかそういうことをですね、そうだよねそうだよね、そういうですね陰口がどんどん横行していくと、このように滅びを刈り取ってしまうんです。私たちは陰口を聞くときは耳に蓋をしなくてはなりません。ヨシアはその天才でした。ヨシアはエリコを攻略するとき人々の唇に蓋をさせました。ヨシア記6章です。ヨシア記の6章の10節のところですね。ヨシアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼らは主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。アーメン。このエリコの町を回らせた時ですね、民は一言も口から発することはありませんでした。ヨシアが声を聞かせてはならないと命じていたからです。ヨシアはもうモーセと、ね、この荒野の民のこの唇がいかに災いであるかをもううんざりするほど間近で見てきました。だからヨシアは、ね、天才だったんですね。その面において、箴言に書いてあるのは、ね、愚か者でも口をつぐんで黙っていれば賢い者のように見える。実際唇が災いを呼び寄せるような、そういう癖のある人はですね、黙っていればいいんです。少なくともそれだけでマイナスだった生活はプラスに傾くんですね。この荒野の民の第二世代ヨシアの世代、彼らは唇を閉ざして、そうして、ね、このエリコの城壁を回りました。きっと唇を開いていたら、ね、こんな毎日一日に一回回るだけで一体何なんだとか、そういうつぶやきが横行していたかもしれないですね。ヨシアはそれを止めたんです。少なくとも黙っていれば幸いを得るということは本当に人生の中で多くあります。これは本当に法則ですね。日本でも、ね、沈黙は金なりでしたっけ、そういうことわざがあるほど口をつぐんでいることは幸いを呼び寄せることは多々あるんです。この荒野の民は、ね、唇を用いて早速つぶやいて、それでこの荒野の40年を確定してしまいました。荒野で40年というのは、まあ、聖書の旧約聖書を見ればもう本当に、とてつもなく有名な、出来事ですけども、皆さん民数記を学んできて、ここの今日の箇所になって初めてですね、この民数記14章の34節になって初めてこの荒野で40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない言われました。もうここまで長い間かかってやっと出てきたのがこの40年の間その咎を負わなければならない。要するに民はその前に本当に主に何度も何度もつぶやいて試して、主が、ね、恵み深くて、徹底的な災いを自分らに下されないのを見ると、もうつぶやいてつぶやいてということをやめなかったんですね。これは本当に現代を生きる神の民でありアブラハムの子孫である私たちはこのことを見て戒めを受けるべきです。唇は誠に災いのもとです。災いを呼び寄せるような唇は少なくとも黙っていた方が人生ははるかにプラスに転じます。唇を開くのでしたら、どうせでしたら信仰の唇を開きましょう。 祝福の言葉を開きましょう。この教会、この間の手術以来でしょうか、あ、その前の手術でしたか、あのボアズがですね、あのその仕事の場所において、その畑において、その畑を狩る従業員たちに、主があなた方を祝福されますように。従業員たちはボアズに、主があなたと共におられますように、まあ、そういう挨拶でしたっけ。そういうふうにですね、互いに祝福を挨拶し合う、その唇によってこのボアズの家はその町の有力者になっていた、ということで、早速それを実践している、姉妹たちがいて、まあ、昨日その祝福の言葉を受け取ったら本当にですね、心の奥底からなんか幸いな幸せが湧き起こってきましたね。私たちのこの唇からは本当に有益な言葉を出していくべきです。祝福の言葉を互いに語り合うべきです。人はその口の結ぶみによって腹を満たします。その唇による収穫で飽き足ります。死と生は舌に支配されます。人はその どちらかを愛して、その実を食べる。そう箴言に書いてある通りです。この荒野において、この民は40年もの余計な日々を過ごさなくてはなりませんでした。そしてその子供たちも、この親の背信の罪を負わなければなりませんでした。そして唇でもって主に罪を犯すことの、その罪がいかなるものかを、彼らは思い知ることとなってしまいました。この主がですね、約束しておられた乳と蜜の流れる土地を悪く言いふらした十人の石膏は、この時疫病で死んでしまいました。ですから指導者、代表者たちが本当に唇で罪を犯すこと、それはとても良くないことなんですね。私たちは本当にこの唇に気をつけるべきです。どうか皆さんは唇からは祝福の言葉を語って、そしてその祝福の良き実を、皆さんはそれによって腹を満たして、ね、死と生は舌に支配されると書いてあります。皆さんは死ではなく生を愛して、皆さんの舌、皆さんの唇からは本当に命を豊かに宣言して、そしてその実を豊かに刈り取って、皆さんは満ち足りていきますように。唇を持って祝福を語り出して、その祝福の良き産物、良き実をたっぷりといただいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。誠にこの舌、これでもって私たちは罪を犯し、この舌でもって私たちは命を得ます。主よ、この荒野の民は舌でもって間違いを犯し、主があの恵みを施しても、この守りをなさっても、つぶやきにつぶやき、それによって彼らは死という実を刈り取ってしまいました。カレブとヨシアは信仰の唇を語って、彼らは命を得、カレブに至っては必ずこの地は私たちのものとなると、その信仰の唇の通りになりました。主よ、私たちは必ず祝福を受けます。私たちは決して絶やされることはありません。行き詰まることはありません。主よ、あなたが共におられますから、どうかこの信仰の言葉をいつでも宣言して、命を刈り取り、信じた通りに、唇で告白した通り、祝福を豊かに刈り取るこの生徒たち一同でありますように。ですよ、どうか生徒たちのその唇がますます清められて、 あなたの命を豊かに刈り取りますように。我と我が家とはあなたに仕えます。このヨシアのように、ヨシアの告白をいつでも唇に上らせ、あなたにいつでも仕え、恐れることなく大胆に進み行き、勝利し、豊かな産物を得る私たちでありますように。どうか生徒たちの今日一日の成り行きをあなたが守ってください。恐れ不安に取り憑かれている生徒たちに、主よ、この唇から命の言葉を語り出して、信仰を持ってそれを告白することを、主よ、私たちが教えることができますように。そしてそれを広めて、この集いが本当に祝福に満たされた集いとなることができますように。イエスを助けてください。導いてください。今日いただいたこの祝福の言葉に感謝して、私たちの尊き主、命の主なるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。